はじめまして、ハタブと申します。このラジオは現代日本をゲイとして生きている私、ハタブの日々の覚書をつらつらとお話をしていく番組です。作業しながら、また通勤時やハウスワークのちょっとした隙間時間に聞き流していただけると嬉しいです。2019年4月28日、東京レインボープライドに足を運び、パレードに参加させていただきました。東京レインボーパレードをもう知っている方に関してはもうすっと今の内容入ってくると思うんですけども、東京レインボープライドとは何ぞやという方のために、公式サイトからですね、文章の方を読み上げさせていただきますと、東京レインボープライド2019は LGBT をはじめとするセクシャルマイノリティの存在を社会に広め、性と性の多様性を祝福するイベントです。性と性の多様性っていうところなんですけど、最初の性は性別の性で、2回目の性は生きるの性ですね。あと参考として書かれているところで、東京レインボープライドの活動趣旨っていうところなんですけども、特定非営利活動法人東京レインボープライドは、らしく楽しく誇らしくをモットーに、性的指向および性自認の遺憾に関わらず、すべての人がより自分らしく誇りを持って前向きに楽しく生きていくことができる社会の実現を目指していますとのことです。今回僕はそのゲイとして参加したんですけども、本当はですね、去年とか一昨年とか参加するチャンスはあったんですけども、やっぱりですね、ちょっとなぜ出なかったのかっていうところなんですが、会社の人とかアルバイトの人とか、そういうなんていうんだ、自分のプライベート以外の社会空間の人にバレたくなかった、参加してるのを見られたくなかったっていうのがありまして、出ることがねできなかったんですけど、もう今年においてはもういいやってなっちゃって、というのもですね、なんていうんだろう、もしも僕が参加してそれを会社とか、アルバイトとか、そういう人たちが見たとして、それをね、パブリックな会社のスペースとかで、そういえばハタブさん、レインボーパレードなんか出てましたよねとかいうような人はいないんじゃないかなと思いまして、いたとしたらだいぶソーシャルセンスとしては未発達だし、もし行ってきたならばちょっとお話をしないといけないということになっちゃうんですけども、一番強く思ったのが、その何て言うんだろう、怒ってもないこと、あとは自分でもない、誰でもない第三者、まだいるかどうかも分かんない第三者が起こすそういう事象について恐れて行動しないっていうのはもうやめようと思ったんですね。何もできなくなっちゃう、そんなのじゃと思って、今回も勢いで、行きつけのですね、鳥のねパタパタ飛ぶ鳥の名前のバーのポスターペッて見たら、パレードの参加者募集って書いてあって、もうこれは行くしかないじゃんっつって、もうすぐそこにあったね、タブレットで申し込みを済ませて、でいよいよ当日、なるべく早めに行った方がいいなと思って、そんなめちゃめちゃ早めに行ったわけじゃなくて、30分前とかに、なんかちょっとその鳥さんたちの参加者がいるところに行ったらですね、もうだいぶ早かったみたいで、旗とかね、早く来た方は一人一本もらってて、で僕とかそれよりね6、7名分遅かったんですけど、その横断幕みたいな、その鳥さんのバーだよみたいな横断幕、レインボーカラーのを5人一列なんですけどね、5人でそのうちの1人として持たせていただいて、もうすごくね貴重な体験をさせていただきました。いよいよそのパレード始まるよっていう時になると、もう前にフロートっていうのが出てるんですよ。団体ごとに出してるところと出してないところあるんですけど、今回の鳥さんのところはフロート出されてて、そのフロートの上でね EDM みたいな DJ が、本当に生ですよ、 DJ が音楽流してくれてて、であとはゴーゴーボーイの方とかね、かっこいい感じで踊ってくださって、あとはもうドラッグクイーンさんですね、もうねみんなすごいかっこよくてね、美しくかっこよく盛り上げてくださって、もうみんなでね、ふわふわとか、ふわふわってちょっと古いかもしれないんですけど、ね、っていう温度、リズムを取りながら、もうみんなで回ってました。で、結果として、本当に参加してよかったなって思います。で、パレード自体は、なんていうんですかね、全部の道を塞ぐっていう感じではなくって、片側2、3車線の車道の、片側の一番通路寄りの 一車線の歩道寄りのね一車線をキープしてくださっていて、そこをね5列になってわーって歩いていくっていう感じなんですけど、もうねその歩道に所狭しともう途切れないぐらい人がずっと立ってくださってるんですね。スタート地点からゴールまでほぼ途切れてなかったです。パレードにね参加しなかったセクシャルマイノリティの方とかがもうねなんかレインボーの旗とか持ってわーってやってくださってるような人もいれば、ベビーカーをしたお母さんとかがあららって言いながらなんか面白そうじゃないみたいな感じでね赤ちゃん抱っこしてイエーイってハイタッチとか、本当に全ての人が祝福してくれてると思いました。そうなんですよ、結構ゲイフレンドリーの企業とかはレインボーカラーにね看板とか変えてて、でお店のウィンドウからわーって手振ってレインボーの旗とかピピピピってねやってくださってて、みんな笑顔で、それともこっちもね自然に笑いながらね旗とかねうちわとかねパパパって振って、参加してよかったなっていうのはそういうなんか幸せを共感できたってところもあったんですけど、個人的な感情っていうところで言うと、あなたはねここにいていいんだよっていうのを、なんて言うんだろう、社会に行ってもらった気がしました。これってすごく大事なことで、僕はゲイとして生きてきたんですけど、やっぱり孤独感っていうものがずっとあったんですね。みんなとは違う、学校のみんなとは違うし、学校って子供が最初に突入していく一番大きな社会空間、社会の輪っかだと思うんですけど、その中で自分だけみんなと違うっていうのをもう小学校2年生ぐらいの頃からはもう認識していて、結構ね学校とかでも僕はおとなしめな感じだったので、あいつなんか女っぽいよなとか、あと先生とかにもおかまくんとかね呼ばれてたような時もあって、そのずっと呼ばれてたとかじゃなくてね、日々の会話の中でパッと出てきた時の言葉がそれがずっと残ってるんですね。大人になって今でもずっと残っていて、その時傷ついた気持ちもそのまま思い出すとね、そのままそういったことがあったなって思い出を思い出すと、胸もその時の言われた時のまんま傷ついた状態にバッてなっちゃうっていうことがあったんですけど、なんか今日参加してそのパレードに参加した側の人間から見る景色っていうところを見ると、なんかそういうの一個溶けてなくなっちゃいましたね。そんなのがもちろんこれからもそういう自分が嫌だったこととかっていうのは覚えているんですけど、その時と全く同じような思い出すことでその傷つくっていうことはなくなっていくんだろうなっていうふうに、そういう思えるようになりました。今回参加したことでやっぱりね、友達とか家族とか大事な人とかはなんか特に僕のことをね、なんていうか遠くへやろうとか心の中でそういうのはしてなくて、あなたはここにいていいっていう感じでずっと出してくださってたんですけど、やっぱりねそれがこの社会レベルであなたはここにいていいっていうメッセージを感じれたことは、僕にね一つ誇りを思い出させてくれました。誇りってねみんなの心に一つ一つあるものだと思うんですけど、やっぱり自分の中で忘れてしまっていたっていう部分もあって、その誇りをね思い出させてくれる、そんなイベントでしたね。もし皆さんもそのプライドパレードとか興味あるようでしたら、ぜひ参加してほしいなと思うんですけど、毎年ちょっとね参加方法が違うみたいなんで、で必ず東京でもプライドって検索すれば情報が出てくるようになってると思うので、そこからパレード参加方法とかね見ていただくとありがたいなって思います。もしなんか参加できなかった場合とかでも、プライドパレードとかに出店してるお店とかのなんか商品1個買ったりするだけでもすごいサポートになると思うので、嫌いなものとか買わなくていいんですけど、なんかいいなと思ったもの1個買ったりとかね、あと足を運んでくれるだけでもそのイベントっていうものの持つ意味がすごく大きくなると思うので、とにかくその場所に足を運んでくれたらなって思いますね。なんかねすごい偉そうに言ってるんですけど、僕も今回初めて参加しただけなんですけどね、ちょっと意識が高まってしまいました。で最後に言いたいことは、やっぱりその行動を起こすっていうことが一番大事だなと、はい、思いました。やっぱりねあれがないこれがないとか、どうしてこうならないんだってこととかって、日々の生活の中でいっぱいあると思うんですけれども、やっぱり行動を起こさないままね、そういったことを言い続けていても 今の状況っていうものは変えられないんだなというふうに思いました。で、こういったね、小さな行動を少しずつ多くの人がやっていくことによって本当に社会って変わっていく可能性があるので、皆さん一緒に頑張っていけたらなと思います。すごくいいことをね、言ってしまいました。もう今日はね、パレードに参加した後は友達とご飯を食べていっぱい飲み行こうかってなったんですけどね、ちょっとすごく疲れてしまいまして、でね、今のこの思いをね、なんとか形に残したいっていう気持ちもあって、ちょっとそっちには参加せず帰ってきたんですけども、長々とお話ししてしまったんですが、ちょっと今日はこれぐらいで終わらせたいと思います。お付き合いくださいました皆さん、ご清聴いただきまして誠にありがとうございます。今後もつらつらと独り言を述べていく日々が続くと思いますので、お暇なお時間がございましたらば耳を傾けていただけると幸いです。それでは畑部でした。ありがとうございました。